あなたに与えられている賜物を、あなたに与えられている能力を喜んで、あなたは神の前に差し出し、主のために用いてください。その時、あなたの人生の中に神の祝福が豊かに溢れてくると主はおっしゃいます。あなたに与えられている能力と賜物を、あなたは世のためにたくさん使っています。あなたはそれを神のためにも豊かに用いなさい。あなたは主のために用い始める時、あなたの人生に非常に豊かな祝福が、霊的な祝福と実際的な祝福が豊かに現れてくるのを見て驚くだろうと主はおっしゃいます。あなたはそれを主のために用いなさいと主はおっしゃいます。
この御体となる教会の中に、この命の流れのある宗主がおられます。この命の流れをあなたは心よくまで飲みなさいと主はおられます。また一つ、この流れの一つとして、この賛美隊の働きの中に今豊かな流れがあることを、この覚えなさいと主はおられます。あなた方はそれぞれ形は違いますが、神を褒めたたえる賛美をやめてはなりません。感謝を捧げ、この賛美を成し続けてください。あなたの霊を再び生き返り、こう蘇り、そしてあなたが本来持っている召しと賜物が豊かに開かれてくるであろうと主は言われます。
主によるためなさい。あなたのいるところは私であると主はおさえます。あなたの頼みとしていたものは次々に生まれ開かれていく。しかし、あなたのいるところは私であり、私に信頼しなさい。私はあなたを豊かに祝福し、あなたを豊かに満たそう。あなたの思いを超える遥かな祝福と恵みがあなたの実装されています。私によるためなさい。私は決してあなたを裏切ることなく、あなたを捨てることは決してないと主はおさえます。
我が愛、我が喜び、我
帰って丁寧に感謝を捧げ、また必要な悔い改めをしっかりとなしなさい。あなた方はこの主の十字架の信念に向けて真実に一つ一つ丁寧に感謝をし悔い改めていくとき、非常に深く神の恵みと祝福が現れていきます。信念に向かっての神様からの言葉があやふやではなく明確に語られてくると信じています。その言葉はあなたの人生にとって非常に大きな節目となり、新しい歩みのスタートとなるとしておられます。この11月は確かに、メルデン体の時非常に新しいスタートの時であることをはっきりと覚えておきなさいと、主は仰せられます。
また、幼子のように素直に求めていきなさいと主は言われます。あなたの必要、特にこの福音宣教のために必要なものに関して、あなた方は大胆に求めていきなさい。この幼子のように、真実に私に求めていきなさいと主は言います。
あなた方の唇に私の言葉を乗せなさい。感謝と賛美を乗せ、また神が与えられた約束の言葉を解き放ち、信仰の告白を大胆になしていきなさい。あなたが語る言葉はあなたの人生を大きく左右していきます。あなたが偽りの言葉を、サタンがあなたに与える言葉を、またあなたの罪から肉から出ている言葉をあなたの口に乗せるとき、あなたの人生に対する神の計画が壊され、また敵が吠えたくしのようにあなたの人生を食い尽くしていきます。これをそれは私の願いだ、それは私の願いでもなく私の悲しみであると称えます。愛する子、あなたの唇に神の言葉を乗せなさい。賛美の言葉を、感謝の言葉を、そして私が与えた約束の言葉を、信仰の言葉を解きなさい。それは吠えたける獅子を砕き、サタンの枷を断ち切り、あなたの人生にされた全ての災いと呪いを祝福に変えていきます。これは戦いです。愛する子、神の前に立って戦いなさい。あなたの唇に与える言葉があなたの人生を左右し、あなたの人生における神の計画を解き放つと称されます。そしてそれはあなただけではなく多くの人々に勝利と祝福をもたらす鍵となる投資はございます。たとえ家庭の中に、職場の中に、学校の中に多くの問題やマイナスが許されていても、あなたが神の言葉を語り続け、賛美と感謝の声を上げ続けるならば、私はそこから大いなる逆転を、大いなる祝福をあなたの置かれている家庭に、職場に、学校に表していくと称されます。愛する子、あなたの唇に 私の言葉を乗せ、賛美と感謝の声を上げなさい。それは人々を慰め励まし、神への希望と神への計画へと導いていくと主は仰せられます。
ほふられたお羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、どこまでもあなたについて行きます。
住まいとされる主が約束通り今ここに住んでくださっていることをありがとうございます。お一人お一人のうちにあなたはすでに働き御業を成し遂げることをありがとうございます。証をありがとうございます。特別賛美を心から感謝いたします。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。今日集わないでいる一人一人を心から感謝いたします。あなたはすでに勃開しておられる溢れるほどのたくさんの民を心からありがとうございます。ご臨在を感謝します。お礼の言葉をありがとうございます。さらに私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身がこの朝私たち一人一人に必要な言葉を聖書を通して聖霊が豊かにお語りください。私たちは語るものの心もできないます。主を語ってください。この朝必要な上からの知恵と知識、これをとてを持って聖霊ご自身がご自由に語り、御言葉によって私たちを養い変えてください。主をあなたに期待いたします。感謝してイエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。神感謝しております。ありがとうございます。どうぞお座りください。感謝します。私たちの十字架にかかり3日目の夜に期待しながらご自分を聞いていきたいというふうに思いますけれども、今日はですね、日曜日ですけれども、久しぶりにですね、日曜日に、リュウ君が来ておられますので、久しぶりにお帰りなさいという拍手をしたいと思います。だからリュウ君はずっとですね、月曜日にちょっとバイト先のなんか店長さんが入院したかなんかでですね、テント台のように信頼されてまして、ずっと月曜日の方に来られまして、月曜日で何度も特別参加してもらったんですけど、また日曜日に帰ってきましたので、近々特別参加していただきたいと思いますので、楽しみにしていただきたいと思います。で、あとですね、先ほどこの先週の日曜日に行いましたそのフリアセンターの、あ、なんてフリアセンターです、長崎子ども女性障害者支援センター、視覚障害者情報センター、聴覚障害者情報センターってですね、すぐそこにあるんですけれども、新しくできました。そこでのあまり知られてないので、そのことをもっと多くの人に知ってもらって、その場所を使ってもらおうということですね。センター祭りってのことをされたんですね。ご近所さんにお取り入れていただいてますけれども、これはもう終わったんですよ、先週ですね。で、その時にその私たちがその、開会式に3秒歌うので、地元のゴスペルグループで招かれて、で、開会式の礼拝の時間だったので、 そのいっぱい行けませんってことで言ったらですね、あの午後にしてあのコンサートしてほしいってことで、2時半から3時までそのこれの3階の会議室でコンサートすることになったんですね。それでまああったわけです。で私あの愛沢会長だったのはちょっと遅れて行ったんです。そしたらですね、あの入り口のところにですね、行ったらですね、パッとこう、まあ、あの資料を渡されまして、送っていらっしゃいました。今ちょうど3階会議室で、あの山田ともスペルカバーコンセントやってますので、よかったら行ってくださいって言ってね、関係者って言おうと思ったんですけど、まあいいやと思って黙って、あそうですかって言ってこう他人の顔をしてですね行きましたら満員でした。後で聞いたら奥の方がちょっと空いたってことなんですけどね、まあ、満員だったので入ろうかと思ったんですけど、まあ、一人でも多くね一般の人に入ってほしいと思ったんで、まあ、ちょっと興味があったんでね、すごくあのちょっとゆっくり見学したいと思ってたんで、時間があまりなかったんで、まあ、あの入らないで私は見学したんです。1回から3回まで、あのクイズのコーナーもあったんでね、ネルコアスワツっていうのは伝説なのか科学的に証明されてるかとかね、面白いでしょ。科学的に証明されてるんですね。あのネルコアスワツっていうのは科学的に証明されてるんですけど、まあ、そういういろんなクイズがいろいろあったんで、まあ、あの面白いのからすごくまともなやつまでね。でそれでまああのそれを見ながらずっといろいろこうね見てきたんですね。すごくあのペットボトルとかあの今後結構これ関わるんじゃないかなって、相互失調症のこととかね、相互失調症のことしょっちゅう触れてますので、あのうちの市の人クリスタルセンターは相互失調症とかね、うちの人いっぱい行きますので、あのなんかあこれはすごくあのすごく勉強になるなと思ってですね、よかったです。でその時コンサートされたんですけど、なんかほとんど人がいなかったので、私あの前日の方でみんな行ってたみたいですね。で聞きましたらなんかすごく良かったみたいで、今日は淡々と輪を持って尊しとしなんて話されましたけど、坂井兄弟が久しぶりに坂井兄弟があの感動の涙を流されたということですね。あ惜しかったな、見たかったなって思うんですけどもで、たくみはねお友達とか先生とかがいて、なんかすごく良かったところでしたけども、それであのすごくコンサートしてくださいとそうです。で3時までの手は3時過ぎて3時10分か15分くらいでやって、で入りきれない人がいたので、もう一回やってほしいということになりまして、一回のステージだったのが、急遽はもうワンステージすることになって、3時半からもう一回5時過ぎまでやってですね、急にリクエストで2ステージしたということになりまして、すごいなというふうに思います。それで、たくさんの人が2回目も入ってくださって、さっきも言われましたけれども、すごく感動して、その後もメールがいっぱい来てたんですね、本当に感動しましたということで、で、CD を欲しい。CD はないのか、CD の注文が入りましてですね、だからあの山田ゴスペルクラブのシールを作らなきゃいけないとしてですね、あの今あの作っております、ね、で一応実習制作の CD とちゃんと私に頼んできちんとした CD と両方作ろうと思ってますの で皆さんのお祈りくださいですね。であのすごくあのまたあの次も何かあると思うので、その時にはぜひということだったので、普通に考えればクリスマスの時期だと思いますけれども、まあ、あのぜひですねあの覚えてほしいと思います。彼女に、ね、感謝をしたいと思います。君がですね、お友達とか仲間がいて、それで特別賛美をされたそうですけども、あのすごくそれがやっぱり良かったです。で学校でもお友達に自分が特別賛美をしたんだってことを言って、そして神の下の浅い教会ってことを言ったら、あの学校のお友達はみんなホームページを開いて見てくれたんですね。で、あのタックがこうやって歌ってるあの映像がありますので、たくさん友達が見てくれたってことで、今の子はみんなホームページを開くんですね。でなんかあの素晴らしいなと思います。ホームページを持ち上げるんだと思いましたけど、そのうちお友達がね、教会に来るときが来て、あのチームを作って賛美をするが本当に来ると思いますので、楽しみにしたいというふうに思います。それとですね、先週はあの宮崎の方にも行ってきたんですけれども、もう一つ賛美のことなんで、宮崎の話をする前に、賛美の話ですけど、先週このスニハールブスインの話をしたと思うんですね。で、これあのニューヨークの、アポロシアターってところであのやってる、そういう世界のトップのドラマやってたんですけど、私は音楽をよく知らないので、まあ、一応の受け売りで言っただけなんですけど、シーパ牧師はすごく知っておられるんですね。あの、まあ、彼はあのドラムのプロを目指した人ですので、彼があの先週の第3電話に来ておられて、この話をしたら、よくびっくりされまして、なんかこのグループはですね、このグループというのがトップのゴスペルなんですけど、この人たちはポール・マッカートニーと言われますかね、元ビートルズのポール・マッカートニー。ついにあの、イスラエルでコンサートをこの前しましてね、2万人集まったそうですけどね、ビートルズがするときに、ね、中止になったんですけど、あのポール・マッカートニーと共演してる人たちですって、ポール・マッカートニーの人たちが共演するグループ、まさに世界のトップですね。 そう言われると急にわかるんですね。そうした人、山田ゴスペルクラブをはじめとする、メンバーがですね、一曲だけですけど、ステージに上がって一緒に歌うということになりますので、ね、で、皆さんですね、私一つの行けないんで、この時、正解がこの場所なので行けないんですけど、ぜひ行っていただきたいというふうに思います。ですね、もう一つだけ、宮崎に、先週いろんなとこ行ってきたんですけど、宮崎行った時ですね、久しぶりに、南牧師が、吉谷牧師が、バイトしている店長さんですね、一番最初に使われた店長さんが久しぶりにお見えになりました。で、なんか新しい流れだなと思いましたけども、えらく感動して帰られたんですけども、で、その時南牧師がね、証しをされたんですね、説教されたんです、説教の証しをね。それはどういう証しかというと、以前この長崎の時、ある方から車をもらって受けて宮崎に帰ったんですね。そして、その車はもうダメになってきたんですね。そしたらちょうど鹿児島から新しいにある鹿児島から使った車を、鹿児島車を借りてるということで、鹿児島の牧師から車をもらったわけですね。そしたらその、長崎から持ってた車はもうダメなので廃車にしようと思ったんですけど、長崎からもらった人が長崎から別のところに行ってたんですね、関東の方にね。ね、お仕事の関係で。それで連絡を取ろうとしたのに、どんなに連絡を取っても連絡がうまくいかなくて、その、廃車にしようと思うと、その、所有者の、なんていうか、証明みたいなのがいるんですね。それがどうしても出てたけど、連絡が取れなくて、それがもらえなかったんですね。その結果、新しい車が来てしまったんですけど、駐車場が1台分しかないから、その新しい鹿児島からもらった車をそこに置くと、その前の車が廃車できないから、まだ所有がないので、置く場所がなくなったわけですね。で、宮崎は土地がすごくあるんです。そこら辺に置いておけばいいと私は思うんですが、彼は困ってしまってですね、どうしようかと思った時にですね、どこに置いたと思うんですか。ファミリーマートの駐車場、長崎の下ではないですね、長崎のファミリーマートの駐車場、その時ありましたが、ちょっとあちこち向かって分かりますけれども、九州の熊本とか宮崎っていうのは土地がすごいんですね。熊本とか宮崎のファミリーマートっていうのはすごいでかい駐車場なんですね。もう一軒ファミリーマートが建つんじゃないかってね、書いてあるんで、本当に長崎はね、土地が狭いから駐車場狭いですけどね、それでそのファミリーマートに置いたんですって。とりあえずね、そして一生懸命連絡を取ってたけど、どんなに連絡を取っても、連絡が取れなくて、なんとファミリーマートに置いたまま何回経ったかというとですね、10ヶ月経ったんですって。いくらなんでもそれはひどすぎますよね。でもどうしようもなくて、それでついにですね、こう、ずるずるとなったけど、神様が流されて言いに行ったんですって、ファミリーマートの店長さんに、すいません、実は車を私たち置いて申し訳ありませんってね。そしたら、3日のことが会いたかったんですって。こっちはずっといたから心配してね、警察に来てもらって、警察に来てもらって、調べてもらったけどわからない誰か。これでね、本当に困ってたって。これでもうね、もう実は弁護士まで用意してね、裁判にしてね、これをどうしようとするかってことに来てたんだけどね、どうしてくれるかってね、もうね、これはもうね、とんでもないことだからね、裁判する。裁判したらね、それなりのお金をちゃんと出してもらえませんかって、もう劣化まで送ってたんですって、70回取ったからでしょうね。で、困っちゃったんで、彼はね、そこでね、もう真剣に悔やだめて感謝したそうです、ずっとね。でもね、どうしようもないんですよ。彼だって処分したいんだけど、そのどんなに連絡してもくれた人と連絡が取れないんですね。彼が別に悪気あったからでもどうしようもないわけですね。動かせばね、すぐ動かしますって言ったけど動かせれないんです、レッカー車がなんかに頼んだらその証明がないと動かせれないって言われるんです。廃車もできないし動かすこともできない。これ困っちゃって、しかも10回もなってるから車がもうダメでですね、もうどうしようもない。これで本当にね、もうなんかね、徹底して悔やめて感謝したんですって。で、何回もその、で、足を運んでね、謝りながら、こういう状況なんですってことね。そしてですね、そしたらね、正解の2日前の日にね、ついに連絡が取れて、向こうから帰ってきたんだよ、電話が。それでね、書類を全部整えましたって言って。それで2日前に全部整って、無事に廃車で行くことになったんですよ。正解の2日前に。そしてね、それでね、店長さんにまた謝りに行ってね、本当にすいませんでした、やってなかったでこうなったんですって言ったらですね、面白いこと言ってました、ずっと感謝したら、あるところで部屋があったんですって。それでね、奇跡を期待してね、でもね、本当に謝ってね、もうこの言ったらですね、店長さんが180買ったんですって。あ、もうそのことならいい、もう動かしてくれるならそれでいいって、もうとにかく早く動かして、動かしてくれるならそれでいいから、もう何もなかったことにしましょうって店長さんが言ってですね、もうそれでおしまいになったんですって。これでね、楽観光しておりました。それを今度はケンタッキーの店長さんね、今の店長さんね、ケンタッキーの店長さんが来ててね、楽観光しててね、 そういう問題書いてたのかお前ってね、全く気づかなかった、一言も言わなかったし、全くそういうそぶりもしなかったって、テントさんえらく感動してですね、そういう問題があって大変やったのに全然仕事をやって普通にしてくれるってやってね、えらく感動してですね、なんかえらく驚いてるんですね。それで、ケンタキホの店長さんがですね、そういう問題って大変なんだよなってね、でも、そういうことがあったのって、すごいな、それは、というのがですね、その間の、ずっと仕事してるでしょ、知ってるから、全くその彼を見て驚いて、その解決も驚いてるけど、その期間の彼の姿を知ってるので、えらく驚いておられるわけですね。で、面白いなと思います。クリスチャンってのはですね、すごい問題抱えていても、神様を知ってるので、いいですか、本当に賛美をし感謝をしてるとね、感謝をしてるとね、すごい問題を書いていても、ね、世の中の人が驚くぐらい普通に言ってでしょうね、明るくっていうのはやっていけるんだなってことですね。でそのね、なんかそのことをね、今回思いました。で店長さんが、それとメッセージも、私の方もメッセージしたんですけど、すごく良かったみたいで、その後ずっとですね、もう来月も再来月も行くから、いつか早く教えろ、きちんと決めたらその日をちゃんと上げとくとってですね、これから教会にね、そろそろ、今まで仕事で来なかったんですけども、そろそろ来られるんじゃないかと思います。新しいね、動きが起こってきているので、そのことをぜひ覚えてください。それで今日の話の方に入っていきたいと思いますが、今日はヨハネの11章の、40節を読んでもらいました。ラザロの復活のところでも何度もお話ししたところで、よくご存知だと思いますけれども、今日は一つのことに焦点を絞ってお話をしたいと思っています。で、40節ともう一度ですね、イエスは彼女に言われた。この彼女はここではマルタですね。彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。こういったわけですね。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんかということですね。信じれば神の栄光を見ることができますよってことですが、どういうことがあるかというと、具体的に言うと、信じれば栄光を見ることなんですけども、じゃあ具体的にはどういうことかというと、38節から見ると、そこでイエスはまた心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は掘らのであって石がそこに立てかけてあったと書いてあります。ラザロが死んでよく語ってももう墓の中に入れていました。いつものように向こうの墓は掘ら穴です、ね、そして中にあってこう、そしてそれで内にこう、こうなんていうかね、溝を掘ってそこに石、大きな石を立てかけて蓋をするというわけですね。そのところに行くわけです。そして言われたわけですね、その石を取り除きなさい、石を取り除けてほしい、それ中に入ってラザロに会いたい、ラザロを見たいということでしょうね。まあその石を取り除きなさい、ラザロをとっても愛していたので、イエス様は、そういう気持ちはわかります。ただですね、この時も死んでおかたくない。それで、思わずも死んだ人の姉妹マルタは言います。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になりますから。4日も経ってるんですよ。ちょうど腐敗して臭くなっている頃です。とてもじゃないけど、そんなラザロを見せたくありません。愛する人のそんな、ちょうど一番なんていうか、腐りかけている、そういう、ね、匂いのするような妻の見せたくありませんし、見たくもありませんってことですよね。もう死んでるかも立ってるんですよって思わず言ったんですね。気持ちはすごくありますね。さあその時に今言った、もしあなたが死んでるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったじゃないかって。どういうことかって言ったら、これは具体的なことで信じるってことは、私が一生取り抜きなさいって言ったんだから、一生取り抜きなさいって言葉に、その言うと言った通り従うなら、神様の栄光を見ますよってことですね。でもちろん、ここではラザロが蘇ることなんですが、この段階でね、死んだ人ラザロが4日目に蘇るって発想もできなかったと思うんですよ。考えることもできなかった。だから、この段階では分からなかったと思うんですよ。でも一つとしたことは、とにかくイエス様の言う通りに、じゃあすれば、死んだ4日経って普通臭くて大変なんだけど、何か神様が何かなさるんだなっていうことを期待して信じて、一生とにかく取り除けなさい。一生取り抜けるってことに従いなさいってことだと。で、どういうことだったら今日一つのお話をしたんですけど、神様がおっしゃることを、神様が語られることってなるんです。私は聞こうと思えば、神は語っておられます。神は語ってございます。多くの人はね、神様わからないっていうのは語らない。聞こうとしてないんですね。自分のやりたいことをやり、自分がいいと思うことをし、自分で考え、自分で判断して、そしてやりたい。それを助けてほしいってのは、多くの人ですよ。よく理解できますね。自分でいろいろ考えて、それを助けてください、神様。私は今度こうしてあしたいんです。この学校に行きたいんです。あるいはこの職場に行きたいんです。こういう仕事をしたいんです。こういうふうにしたいんです。神様、どうぞよろしくっていう、この場なんですね。これでも神様はありの方だから、もちろん助けてくださいんですね。でもこれはね、パウロさんの言葉は生活型なんですね。で、締め型の教会って何かというと、 神様の方に私たちの人生や教会に対する計画を持っていて、神様の方が私たちの人生に素晴らしい計画を持っている。それを私たちが成している。それはもちろん私の特色だ。それは、ね、聞かないといけない。神様、私は何をすればいいんですか、 どこに行けばいいんですか、どうすればいいんですかって聞くと、主は語ってくれるんですね。僕はね、新次元で聞き始めると主は語るんです。この時は聞く前に語られたんですけど、石を取り除けなさい。人間的に言われて石なんか取り除けてもどうしようもないでしょ。でもその言われたことを私たち、言われたことに従う時に私たちはね、反逆していくわけですね。で、すごく大事なことは、その主が語られることに私たちが従うかどうか。で、神様の語りかけというのは多くの場合、まあ、理解できなかったり、その時は納得できなかったりすることがあるんですね。でも、そこに従っていくかということがすごく大事なんですね。運と以前話したことがあって、最初は1週間に1回だけ帰ってきて、洗濯も持ってきて、新しくて、ね、綺麗な服も取っているんですね。そういう感じだった。ドクさんは、クリスチャンだったので、僕ね、看護師さんを持っているのだったんですね。そして、教会に来て進学をしながら、ね、毎日だったわけですね。そしたらですね、もっと良くなって、お家がついに全く帰ってこなくなったわけです、ね。だから彼女は自分でアルバイトを始めたんです。最初はお金だけ入れてくれたのに、お金も入れてくれなくなったんですね。それで彼女はこの子もあったんですね。その時にね、どうしたかというとですね、アルバイトを始めたんです。で、生活をしてたわけですね。そしたら彼女が言ってたんですね、何かというとね。アルバイトしながら進学校待ってたので、大変だったわけですね。そしたらね、虎の子のお金を取ってたわけです。それなりの大きなお金ですね。これは、もし何かあった時に、生活するためのお金。で、ご主人は全然帰ってきてなくなって、お金も入れてくれなくなった。で、アルバイトができるね、夫人が子供を飼いながらアルバイトするってかけられてますから、進学を持ってましたから、そんな大きなお金じゃない。だから、そのお金を、まあ、ちょっと切り崩しながら生活されてますね。で、彼女は言ってたんですね。そのお金をね、捧げなさいって言ったんですね。で、彼女は慎重にね、そんなことはないと思って、こう、ね、最初はね、これはちょっと思い過ごしたと思ったの。すると、誰の説教を聞いても、聖書をどこ開いても、ね、何をしていてもそういう風に感じるんです。わかりますね、これね。そういう時ってあるでしょ。全然別に捧げなさいね、全然違う説教なのに、どの説教を聞いても、どの聖書の箇所を読んでも、なんかもうなんかものすごく強く迫ってきたんですって。これはもう神様だと思ったんですって。でも神様言ったそうです。じゃあこのなけなきのお金をね、なけなしてか虎の子の金ね、これを捧げてしまったらね、生活はどうなるんですか。私たちはね、子供2人いますけど、どうすればいいんですかってこと言ったんです。神様言ったんですね。私を信頼しなさいって言われたんですよ。で、彼はね、彼女はね、それをね、捧げることにしたんです。で、ここでそういうのね、祈ったの。じゃあ、どうすればいいですか、いつ捧げればいいですか、誰に捧げればいいですかって言ったら、ある方が誰かと。ね。そしてね、時も示されたんです。彼女の誕生日に捧げなさいって言われたんです。おめでですね。で、誕生日にですね、実はお友達も示されていて、お友達と一緒にね、捧げに行ったんですよね、言われたところね。捧げたらね、ほんのすごい違いの音が溢れてたんですって。神様に従って喜んでしたね、まずね。何も起こってないんですよ。まず喜ぶのはね、で、帰りはね、スキップしながらね、こんな喜び出せることはないぐらいね、喜び出されて帰ってきたんですって。ね、将来どんなことがあるのにね。これはやっぱり神様の祝福ですね。そして、そのお友達がですね、お友達のご主人が迫害してたの、クリスチャンだということで。なのにそのお友達のご主人が急にですね、今日は誕生日の用意してあげようということでですね、お友達のご夫妻で家に招いてくれて誕生日の用意したんですって。そして10時ぐらいに帰ってきたんですね。ね。そして、ね、まあそれで思ってた。そしたらね、11時半頃に電話がかかってきた。突然。ビーンってね。電話がね。それでね、出たんですよ。そしたら誰からだったかというとね、ずっと落とさがらなかった、そのご主人から電話がかかってきたんですよ。びっくりしたわけですよね。と思って。そしたらいきなりね、その子ちゃん何て言ったかって言ったらね、俺バカだよねって言ったんですって。俺バカだよね。本当に自分でも情けない。でもどうしようもないんだ。俺バカだよねって言ったんですよね。で、すごいね、奥さんはね、ずっと祈ってたんで、ご主人のことをね。許して祝福して。で、私思うんですけどね、俺ね、許して祝福していなかったんですね。俺バカだよねって言ったら、それあんたバカだよ、何してんのってこう思わず言ったと思うんです。いや、普通。やっぱりそうでしょ。たまにたまったほうが元気出して、ね、俺バカだよねってこう言いながら、ってこう、なんか半分泣きながら電話してきたご主人に対してね、怒らないでね、どうしたのっ ってね、親が言い出したんですね。30分ぐらい話したんですって。でね、奥さんはね、誕生日なんだけど、それを知らないといけないのかなと思ったらですね、ボロッと言ったんです。今日誕生日だろって。これで話をしているうちに言ったそうですね。ね、すごく可愛いということが分かった。明日ね、あるところで正解があるから、ね、ちょうどそのご主人がいた場所が離れた場所なんですけども、ね、その正解があるから、そこにちょうどそのご主人が仕事で出張していた場所に、ちょうどその時行ってたんですね、私が。ね、正解があるから、行ってって言ったんですって。そしたらね、分かったって電話に行ったんです。次の日ね、私ね、電話もらった奥さんからまず、ね、きっと主人が来ると思うからよろしくって言われた。で、私ね、当時はカリスマセミナーはなかったからね、7時から正解だったんです。で、6時半前には着いたのかな、着いたらね、すでに一人座ってたんですね。でね、でなんかクリスチャンっぽい人だったんでね、こんにちはとか言ってね、結構その時はね、その教会に、他教会からやっぱり人がいてた。だからね、あんま今日も新しい人がいたなと思って、他教会にとってもこんにちはって挨拶をして、で、まあその人のご主人が来るのを今か今かと思って席を立てました。ちゃんとクリスチャン向けの説教といつでもスッとすり替えれるようにその人が来た時用の説教を準備したんちゃんとね。それでね、こうね説教を始めた。で、来ないんですからね、いつ来るのかなと思いながら説教したんですね。で、来たらすり替えるぞと思ってちゃんと準備して牧師にも言っといてね、途中で説教変えるかもしれませんけどね、やって待ってたの。ついに最後まで来なかった。ああ来なかったなと思って、最後にそれでお祈り終わってミニストリーを始めたら、その30分前から来てた一人の男性が来られたんで、後ろの方に座ったんですね。で、他教会から来た人って大体最初後ろに座った人がね、で前に来られたんですね。一番最初に来られてね、で、私クリスチャンだと思ってね、どちらの方ですかって聞いて、いや、初めてですって言って、お名前はって聞いたらね、その人がご主人だったんですよ。と思って私ね、信仰を持ってですね、しまった、全くクリスチャン向けの、献身者向けの話をしてしまったと思ってですね、イエーと思ったらね、その人すごく真剣に聞いてたんですよ。それでね、私ね、もうだからもうてっきりクリスチャンだと思って、うなずく言ったことうなずいてたし、ね、眠ったりなんかしませんよ。真剣に言ってたんですよ。だから、当然クリスチャンで乾いてる他教会のクリスチャンだと思ってた。あのね、その人だったの。で、と思って、そしたらそこで話が始まった。それでね、じゃあ死にましょうって、そこでね、死んじゃったんですよ。はっきり死んじゃったんですね。それはね、10月か11月でした。その人の誕生日どっちかな。10月だったかな。どっちか、10月か11月。どうなったんですか。その次の翌年の1月1日にそのご主人はその教会の牧師から洗礼を受けるんです。実はその人が献金したのはその教会の牧師だったんですよ。捧げた牧師からその次の1月1日に洗礼を受けるんです。つまりよかった、ご主人は帰ってきたんです。虎の子の金はなくなりましたけれども、支えてくれるご主人が帰ってきたんです。どっちがいいですか。結果論なんですよ。結果論だからね、最初から言ってくれればね、これを下げたら夫は帰ってくるよって言ったらね、もうすぐ飛んで離れて捧げたですよね。でも父はいかなかった。捧げなさい、全く帰ってくるあてなんかなかったんですね。捧げたその日で、誕生日に下げろって誕生日に下げたその日に出ることがあったんです。そして10月は11月でしたね。そしてね、その2ヶ月後、あの10月の2ヶ月後にはね、おじさん洗礼を受けてね、家庭に戻ってきて教会に帰って、今もその人は元気にやっております。誰か言うのにだからやめておきます何がやってたね、これね。でもね、言ってました、下げるときすごい葛藤した最初は。だってね、子供がいるし、自分が苦しむのはないけど、子供ももしね、このお金下げてしまうと大変だかもしれないでしょ。でもどうやっても神様の迫りを感じてね、彼女が捧げたんです。その時にね、逆転したんですね。皆さんね、主がおっしゃる言葉に従うときに理解できなかったりね、そんなことしてどうなるのって思うのは、でも確かに吟味はしてくださいね。ですか、確かに神様だなって分かったときに、それに従っているときに、私たちが死んでる方ってあなたが言われたように、奇跡を人生まで見るんです。神の技を見るんです。で、神様の呼び名がないんです。ある方は神の奇跡の手をたくさん見る、ある方はあまり見ないこと。鍵はどうなるかというとね、私の計画を助けてくださいというと、神は憐れみの方が助けてくださるんですけど、神様の計画の中に私は生きていって、主がおっしゃることに従う人生に入っていると、私たちはしばしば神の手を人生の中に入れています。 だからね、けどね、聞き従いないようにね、私たちの人生のことは、ね、しっかり伝えてあげたいですね。それとね、私たちはね、神様の職を出す。で、自分のことを中心、自分がやりたいこととか、自分で考えて判断して自分で生きるっていうタイプの人はですね、どんなことでね、クリスチャンになった時に、ね、天国に行ける約束をもらえる。あとはどうなるかですね、世の人と変わりません。呪われたりはしません。でも世の人と変わりません。の先週も話しましたけど、頑張ったことに対して報酬を引き、頑張らないとダメで。で、神様は叫んだ時だけ助けてもらえるという。いわゆる世の人と変わらないで叫んだ時だけ助けてもらう人生。神様はあれの方が叫んだ時助けてくれます。それでも。それは神様はあれの方だから。でもね、主のおっしゃることに聞いて従っている人生ってね、神の計画が入りますからね、神の窓を豊かに見るんですから。あせばね、階段を歩いていく人生とエレベーターに乗っていく人生なもんですから。でね、主の言葉に従うってことがね、すごくな鍵だってことなんで、ぜひ知っててほしいなって思うんですね。で、さっきこの千田和前を言いましたけどね、これも実はね、そこと似てるんですね。実は賛美隊の働きがね、山田とゴスペルクラブっていうね、この名前がね、ポイントだって神様にもう随分前に言われました。山田とゴスペルクラブがスタートしたんですね。でも、有名無実でほとんど動いてなかった。でも山田とゴスペルクラブが神様ポイントだって言ったから、その名前でいろんなところに入っていったら、次々にコンサートが開かれて、ついに村上天使を開いたわけですね。ところがね、最近またですね、あんまりこう突っ込んでいかなくなったんです。そしたら、コンサートがだんだん少なくなってきて、月1回の基本コンサート銀行だけになっちゃったんですね。全然なんかそんな、ロデオレールも時々しか行かなくなってきたんですね。ね。で、こう弾いてたわけですね。でね、はっきり一緒に言われたんですよ。行きなさいって。ね、で先月の僕、先月ですね、今月は先月の僕しか行かなくて、言ったんです。9月は最低、裏上、裏上ね、あそこ。基本コンサートが1個以上は絶対に取ってる。で、どんどん行ってほしい。もっとバンバンやってほしい。ね、行かなきゃダメだって、神様言ってるんだから踏み出してってくれるからね。で、行き始めたんですよ。そしたら、9月はもうすでに4つぐらい、あ、10月か、4つぐらい決まってますし、12月ももう入って、11月も入ってますけども、で、メディアで言うと、そしてね、これね、ちょうどこれ見てね、純子さんがですね、これ見てですね、あ、地域のお祭りだから、これも行ってみようと思った。それで言いに行ったんです。そしたら向こうがですね、そしたら開会式でやってくださいって、開会式は日曜日の朝だったので、さあちょっとできないということで、礼拝でぶつかるからダメなんで、すみません、開会式だと一人か二人しか来れませんけど、みんなでやれるのは、僕だったらできるんですけど、向こうがじゃあコンサートしてくださいって言って、30分のコンサートになった。で、これもしね、こっちがね、主に従って踏み出していかなかったらね、開かれてないんです。わかりますか？そしたら、2回のステージとか起こってないんです。で今回この新派のスイングね、これ見たいでしょ。これ実はね、神様がホームページが持ち上げられる。だから山田ゴスペルクラブのホームページは今ブログを毎日書くようにしてるはずです。相談してるから。何でもいいから書いてくれってね。山田ゴスペルクラブのホームページを見て、KTN って国際テレビが電話してきたんですよ。主が言った通りなんですよ。こっちが主が言われたことに応答したら、次々に開いて、神の働きが起こってきたんです。というのはね、神様の技っていうのは、私たちが主がおっしゃるごとに、踏み出していくときに語りが起こるんですね。これ覚えてほしい。例えば、聖書で言えば、もう皆さんよくご存知の旧約聖書に出てくるヨシャバテ、大歴代史の20章に何度も説教しましたけど、ヨシャバテ王は、絶対絶命に追い込まれたでしょ。で、断食するわけですね、国を挙げて。なんで子供まで断食したかというと、子供でも分かった。明日は自分たちが死んじゃうって。それぐらい追い込まれた。子供でも分かるぐらい絶対ですね。だからみんなで断食した時に神様が言われるわけですね。ね。この戦い、私の戦いだからね。安心してね、賛美歌を持って進んでいきなさい。でどこに行けって具体的に言うわけですよ。それではね、彼らどうしたかって言ったらね、礼拝をして賛美歌を出して進んでいくわけでしょ。これ普通に言うと気違いですよね。だって賛美隊なんか前に出たら、矢が飛んでるけど殺されておしまいでしょ。皆さん知ってますから、普通に考えたらどう考えても日本の玉砕以上です、ね、これ玉砕以上ですよね。普通に考えたらこれは日本軍、昔の日本軍以上にとんでもない話ですね。でも 彼らはその神様の言葉を信頼して賛美歌を前に立てて進んでいったらどうなったかというと、いつもより一本の槍も使わずに向こうが全滅してしまうんですね。分断によくかかることの圧倒的な勝利なんですよ。これ神の勝利があるんです。ラザロの方もそうですけど、死んでおく方ってたのに蘇ったんです。1日ぐらいならね、そういう奇跡は起こることがあるみたいですけども、4日経って蘇ることは絶対起こらない。つまり神様の技が起こってるんです。起こらないことは何がポイントかというとね、主の言葉に従った後なんです。だからね、神の言葉に従っている時にね、奇跡が起こるってことはね、どうでも皆さんね、覚えておいてほしいというふうに思います。でね、今主の十字架では11月が新年なので、10月が年末ということになっています。でどうき皆さんね、この10月1年普通は12月って皆様でしょうけど、10月がありますね。で先日長男に冬物を送るためにね、こう冬物を入れて、それでファミリーマートに持ってきました。ファミリーマートの人はですね、到着日はと書いてですね、12月5日って書いて、私もぼーっとしててね、あ、12月5日と思ったんですけどね、妻が気づきまして、12月5日ですかって言って、もう、あ、すいません、10月でしたとか書き直したんですね。だから、まだ年末じゃないんですもんですねって言って、僕は笑いながら言ったんですけど、その時肩書きが出た。あ、神様年末だと言ってるなと思ったんですよね。で、皆さんね、10月はね、意識しないと年末だと思いません。11月が死の十字架の新年です。ね、だから、これは、いわゆる世の中でいう12月が死の十字架で10月です。つまり意識して年末だと思ってこの1年を振り返って、去年の最後から振り返って、この1年の最後に本当にもう一度この1年があったことを丁寧に感謝してほしいんですね。あともう一つはね、悔やむことだって悔やめてください。その時に神様からの多くの語りかけとかね、あるいは新しい新年に向けての言葉を受ける準備ができるというのが起こるとして、今年の11月はねちょっと違うんです。7回のパトモスが終わった後の初めてと、今までは11月の中旬に来てた、それはお安いから、あえて10月から11月に来て、本当に11月の頭を外来で迎える。しかも、外来で礼拝した後に、イスラエルの、何だったっけ、フィリップさんっていうね、旅行者の方ですけど、ユダヤ人の方が行ってるテラビの教会だったんですよ。その教会で死の十字架の賛美隊が希望するところは特別賛美をさせてもらうんです。ついにユダヤ人の教会でイスラエルで新年の頭に特別賛美するんです。まあ、そんなわけに聞こえたとは思いません。でもこれ霊的にはすごい意味を持ちますね。しかもですね、実はですね、ここの話をしたっけね、秋元部実はですね、この前入院した時にいろんな検査をした時からね、がんの疑いがあったりするんですよね。先週のご一緒に読んだ方は知ってますね、連れてる人に書いてあったから。で、もう親でも言われましたからね、言いますけど。でね、で何回検査してもそうで、最後の大きな検査は2回あって、その2回の検査で最終決定するということで、1回目終わった時に、まず間違いないと言われたんです。でも、秋元氏、神様が言われたら、まだ癌になるわけにはいかないし、ね。で、祈ってたそうです。で絶対癌というところに立たないで、一切誰も言わないで、全く普通に放置されました。私は心配して、そういうことを知らないでね、入院してたから心配して、いろいろ言ったのに、いや、大丈夫とは言って、全部放置。知ってたのは奥さんと両親だけ。奥さんと両親が変わっている時もね、いや、大丈夫と言ってやったんですね。それでね、一回目の検査終わった後に神様から言葉が出たそうです。癒したの。で、2回目の検査をした後にアメリカに行かれたんです。で、アメリカ行ってた週の木曜日が診断日だったの。その結果出る。で、こう言ってましたね。もう言葉がもらってたし、確信もあったの。だけど木曜日になると、恐れと不安がいっぱい来たって。なんかほっとしたんですね。なんかね、やばい人間なんですね。すごい来た。で、奥さんが代わりに気に入ったんですって。奥さんが気に入ったら、いいですか？その1回前の検査までほぼ間違いないって言われたんですよ。最後の検査、逆検査。そしたらおめでとうございます。全く大丈夫です。完璧に大丈夫ですね、最後の方で。それでね、あの人は、おそらく癒されたんだと思うけど、もしかしたら検査が間違いだったかもしれない。断言はできない。でも癒せるって言葉を見たから、まずそうだろう。何を言いたかったね。もし癌だとしたら、サタンは殺しに来たんです。わからず、サタンは殺しに来たんですよね。ってことはどういうことだったね。これははっきりに今度この11月には特別だと。めったに言わないパウロかもしれない。佐賀での、佐賀の時ね。佐賀はね、見たところはそんな多くなかったんですね。で人数があまり多くない時の正解ってね、いろいろ話される。見たところですよ。で、それからテープが入ってない時とかね、いろいろ話される。そこの世界でね、言いました。めったにないのにね、非常に鳥が近づいてきている。そしてはっきり今度の11月は、ちょっと意外と違う そうです。個人的にもはっきり語られてるし、メリットしてもそうだと思うってことね。まあ、ベッドに言わない。パークスはすぐベッドに言わないんですよ。ね。ねなまあね、だからこの時期は特別だと思う。で、イスラエルチームはね、明日の午後前ですから、まだ諦めないで、私もまだ諦めておりません。ね、ね、チーム会の人はぜひ行ってください。今回は特別です。ね、あと、長崎からまだ行く人はいない。必ず誰か行けるということですよね。で、今回は特別だと思います。で、この年末年始皆さんね、本当に今まで一度思ったことを丁寧に感謝し、そして悔い改めてつないでください。神様ね、新しい語り会が始まっているということをね、しててほしいというのが思います。で、クリスチャンはね、後悔しないんです。失敗したり罪だったりしたらね、本気で悔い改める。悔い改めたらもう大丈夫。あとは感謝すれば、どんな人からひどいことを受けたことであっても、自分の罪の結果であっても、悔い改めたからあとは感謝していけば、必ず全部生きになります。だからクリスチャンってのはね、後悔しない人たちなんです。本当に悔い改めたらね、あとは。全部生きになるからですが、この1年間ね、この腰のことを本当に感謝し、悔い改めて、そしてね、神様に期待して、待ち望んでほしいと思います。でね、語られていきますから。そしたら語られたことにね、吟味した上で分かったら、理解しても理解できなくても、一生取り上げましょう。こんなことして何やるのとかね、4日も経ってるんですよとかね、もう4日でしょとか言わないでね。4日でしょって面白いです。さっきのいいですと一緒ですけど、4日ですってのは、いいって意味と、やってくださいって両方ありますからね。日本の意味はですね、ね、だからですね、ね、それをしてほしいと思います。で、締め方の教会になるようになるのは、すごく私ね、長崎教会はちょっと、最近ちょっと生活型になりかけてたような気がしたんですよね。で、それは私がまずかったことですね。で、ある方にはきついかもしれませんけど、私はっきり主にも言われてるんですよ。締め方の原点に変えられる。それ以外にこの教会の使命を果たす道はない。でね、私たちの教会は聞きしたわけではないです。たくさん長崎の教会があります。生活型で行きたい方は遠慮なくそちらに行ってください。これは冷たい意味ではありません。いろんな教会があって、でいろんな人がいていいと思います。で、私たちの教会は使命型なんです。私たちの願いを叶えてもらうといいます。神が計画している計画を私たちは成し遂げる。神様が私たちに望まれている人生を全うするんです。それは私たちがどんな意味があったりも、はるかに大きな気がするんです。天と地を作り、歴史を導いておられた神様の、その方が言われる計画の中を生きる。その計画を全うするのがこの教会の使命なんです。で、私はそこに招かれているんですね。どうぞ皆さんね、この教会に来て、神様に聞き従わない、あるいは神様に聞こうとしないなら、はっきり言いますよ。辛くなりますよ。きつくなりますよ。世の中で言うと何も変わりません。変わらないだけじゃなくて、一方で神様の声を聞きますからね、葛藤が起こって苦しくなります。でも本当にその神様の声に心を開いて、こう、応答し始めると、驚くような神の助けと、信じられないような神の奇跡と、恵みの扱い始めます。一回じゃありません。それが生活の中に頻繁に起こり始めます。ね。そのことをね、ぜひ覚えてください。で、そういうね、恵みの中をね、共に行きたいと思うんです。そういう癖のないね、お互い預かっていきたいな、というふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉ありがとうございます。マルタたちは、この、一生取り除きなさいと言われて、最初は驚いて、そんなことして何なんでしょうかと、4日も経ってるんですよ、と思わず言いましたけども、イエス様から、もしあなたが信じるなら、あなたは神の御言葉を言われたとき、マルタたちは一生取り除きました。そうすると、彼らたちが期待もしなかったでしょう。まさかだろうに言われてくると。彼らたちは願った以上の、考えてみなかった奇跡が起こって、ラダルは帰ってきました。生き返ってきました。もう死に4日も経っていたのに、ラダルは生き返ってきました。生きている神様、私の人生の中には、もうラダルのように死んでしまった、もう不可能だと思えることはいっぱいあります。でも、あなたの声に従って歩んでいるときに、考えられない奇跡や技を、私たちは聞いてきましたし、いくつか見てきました。どうぞ一人一人の人生の中に、そういう神様の栄光を、まさに神の技を、お互い見ていくことができるように、私たちが神の稽古の中を生き、そのおっしゃる声に従っていく中を導いてくださるようにお願いします。そして本当にあなたの素晴らしい奇跡を、恵みを、一人一人豊かに体験させてください。癒しのために、解放のために、またお祈りしたいと思います。病気がある方とか問題がある方はそれを主の前に差し出しましょう。また痛んでいる方はそこに置いてください。自分はいいんだけど家族や友人で問題が起きた方はその方のことを思いながら祈りたいと思います。 先ほど聖餐の時に悔い改めしましたが、もう一度短く悔い改めしたいと思います。罪がある時に祈りが届きませんし、ごくごく一部ですけど罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人は罪だと言ってますので、短く悔い改めしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いを神様にさせてください。天の父様、一人一人が願ったその願い、求めてこのことにあなたは答えて、癒しを行い、奇跡を行い、解放を行い、解決と勝利を与えてください。手を置いているその場所に癒しを与え、祈っているこの方に触れて今癒してください。イエス・キリストに求めずる癒されよ。不眠症と相互失調症よ、癒されよ。恐れをもたらしてきているそのある人でしょうか、言葉でしょうか、これを神様と思えてください。神の言葉によって立ち向かわせてください。イエス様によって恐れと悲しみの気持ちをシェッイエス様と言ってシャロンシャロンシャロンで、あれ耳がすごく聞こえにくい方はこの耳に触れてください。完全に声を聞かせて耳が聞こえるようになる。膝がすごく痛い方、膝と腰が痛い方、天の様、膝と腰に寄せて、今です。今癒してください。膝と腰です。癒してください。癒されよ。癒されよ。背中が痛んでる方と、それから家族の中で、最近すごく、なんかすごく思い当たるという方、家族の中で、その方に、あなたは共に祈りなさい。最初は祈ってもというんですが、一緒に祈ってあげると、祈り終わった後、その人はすごい光になって、不思議だと言います。そこから証しをしていきなさい。あなたはその共に祈ることを通して、その方に感動が来ます。そこから証しをしていきなさい。私はその人に救いを与えると知られます。その場合になっている方と共に祈る機会を与えてください。神の平安をその人に与え、救いと命を与えてください。お願いします。アラブラブ。楽器をしている結果、指の付け根が痛くなっている方、あなたは楽器をやめてはいけません。私はさらにその楽器を通して祝福を表していきます。その痛んでいる指の付け根に今癒しを与えてください。イエス・キリストに、イエス・キリストに、されよ、されよ。私なんかって思っている人はいますが、主はあなたにはっきりあります。私はロバの声で言いました。あなたの純粋な心を私に対して持っていた一途な心を思い起こしなさい。いえ、今もそれは失われてはいません。あなた多くの人々と自分を見てつまずいたり痛んだり諦めたりしています。そして愛する頃、あなたの目を私に向けなさい。私の眼差しも、私の言葉も、私の選びも何一つ変わってはいません。愛する頃、私の愛も、私の選びも、私の約束も何一つ変わっていません。私はあなたを通して働き、あなたを通して成したいことは今もあります。愛する頃、恐れずに私に従い、私に応えてきなさい。私は喜んであなたを祝福し、あなたを用いよう。あなたを通して私の栄光を表そう。恐れずに応答してくださいと知られます。皆様ありがとうございます。一人一人のうちに触れ取られることを感謝します。与えていることを感謝します。感謝してそのお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくあります。アメン。どうぞお座りください。ちょっと一つ要請がございますけども、